中高生編。中高生の皆さんには様々な種類のテストがあります。大きなテストは高校受験、大学受験ですが、それ以外にも中間テスト、期末テスト、模擬試験等があります。クリスチャンであるあなたは主が再来されるときに最終のテストを受けなければなりません。その最終試験に合格すると、千年王国で主と共に共同の王として支配します。しかし不合格になると1000年間暗闇の中で訓練を受けることになります。このように見ると、高校受験も大学受験も最終の試験のためにあります。それはちょうど中間試験、期末試験、模擬試験が高校受験、大学受験のためであるのと同じです。あなたはすべての試験において祈って、十字架の死を適用することで、神の聖なる火があなたの内側で燃えるようにすべきです。あなたはこのように祈ってください。1、ゲーム等で集中できない場合。主イエスよ、私の散漫な思いを十字架につけます。私はすぐにゲームをしたくなったり、漫画を読みたくなったり、テレビを見たくなったりして、勉強に集中するのが難しいです。おう主イエスよ、私の落ち着かない不安定な思いを十字架につけます。十字架を通して霊的命の火が私の内側で燃えてください。この神聖な火が内側で主の証のために、私が勉強する活力、推進力、衝撃力となってください。アーメン。レビ6章13節火は祭壇の上で絶えず燃え続けさせなければならない。それを消してはならない。第一テサロニケ5章19節その霊を消してはいけません。2、勉強する気がない場合。欧州イエスよ、私は怠け者であまり勉強する気がありません。何のために勉強するのかもよくわかりません。しかし聖書を読み、勉強するのは主の最終のテストに合格するためであることがわかりました。聖書は私に熱心で怠けることなくと言っています。この啓示がリマインドして、私を怠けることから救ってください。怠惰な私を十字架につけます。十字架を通して神聖な火が私の内側で燃え続けてください。この火によって私が熱心に勉強できますように。第一コリント3章13節。ところがその土台の上に人が金銀宝石、木、草、刈り株を持って建てるなら、13節。それぞれの人の働きはあらわになります。なぜならかの火がそれを明らかにするからです。すなわち、それは火によって表され、その火自身がそれぞれの人の働きがどんなものであるかを証明するのです。フットノート、かの火、キリストの再来の火です。その火に、ね、彼はすべての信者を裁かれます。ローマ12章11節、熱心で怠けることなく、霊の中で燃え、主に仕えなさい。3、合格できなければどうなるのだろうと心配して集中できない場合。おう主イエスよ、私が勉強しているとき、受験に合格しないのではないかという心配事がいつもやってきます。受験に落ちると格好が悪いとか、いろいろ複雑に考えてしまいます。しかし心配事はサタンの火の投げやりです。信仰の盾を取り、心配事の火の投げやりを消します。クリスチャン生活は今日を生きる生活です。一年後、半年後、一ヶ月後のことは忘れ、今日やるべきことを集中して主と共に実行することができますように。試験の結果を主に委ねます。主に感謝します。エペソ6章16節。なお、その上に信仰の盾を取りなさい。それによってあなた方はあの邪悪なものの燃える火の投げやりを一切消すことができます。フットノート1。燃える火の投げやり。燃える火の投げやりはサタンの誘惑、提案、疑い、疑問、虚偽、攻撃です。燃える火の投げやりは使徒時代に聖書が使ったものです。使徒はこの言葉を用いて、私たちに対するサタンの攻撃を霊笑しました。フットノートに、信仰の盾、邪悪なものの燃える火の投げやりに抵抗する盾として信仰を持つことができます。キリストはそのような信仰の創始者、完成者です。経験丸に、天然の火によってではなく、神聖な火によって体の秩序の中で奉仕する。私たちはすべてのものが奉仕し、機能し、私たちの一タラント、賜物を用いる必要があります。しかし私たちは天然的な方法で、天然の情熱から奉仕しないよう注意しなければなりません。もちろん主は私たちが冷たいか生ぬるいかではなく、霊の中で熱くなることを願っておられます。しかし私たちは天然の命において、熱くなるのではなく、霊の中で熱くならなければなりません。 ローマ人への手紙第12章11節で、パウロは霊の中でも死に使いなさいと私たちに告げています。私たちの天然の命のどのような情熱も神にとってことびであって死をもたらすものです。ことびを捧げることは葡萄酒を飲むことと関係があったかもしれません。ナダブとアビブが死んだ後、神は祭司たちに葡萄酒を飲まないように命じました。聖書で葡萄酒を飲むことは予的で天然的で物理的で物質的な事柄を過度に享受することを象徴しています。言い換えると、もし私たちがこのような何かを過度に享受するなら、これは常に私たちを酔わせるでしょう。私たちが酔っ払っているとき、私たちは興奮しており、制御が効かなくなり、規制なしにことを行います。アロンの二人の息子たちは酔っ払っていたために、興奮し、自分たちの限度を超えて、規制なしに何かを行ったのかもしれません。人々はあるものを過度に享受しているために、僭越なことをします。彼らは酔っ払っています。祭司たちは酔っ払うと、性に対する識別力を失います。また彼らは神の民を教えることができなくなります。私たちが酔っ払ったことで、識別力を失うと、私たちは規制のない状態になります。そうなると私たちは確かに他の人たちが規制されるようにと教えることはで